こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はテーブルゲームズインザワールド管理人小野拓也さんに現場大賞にまつわる様々なことをお聞きします。現場大賞のですね、審査員を小野さんも務められてるということなんですけれども、はい、大賞審査員のお願いがあったようなきっかけについてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども。
きっかけはアークライトさんからのオファーですね。こういうの作りたいんですけどっていうのが来たのが最初です。
はいはいはい。はい、それはメールで来たような。
最初メールで来て、あとは実際にアークライトの会社に行って担当の方とお話ししたり、
はいはいはいはい、
っていうので、
うーん、
最初の形がなんとなくまとまったっていうところですかね。
はいはいはいはい。この前秋山さんにも同じようなことを聞いたんですけれども、まあ、秋山さんは最初あんまり乗り気ではなかったみたいな話を聞いたん
ですけど。あ、私もです。
そうなんですか。
はい、選ぶっていうのは恨まれるっていうことがね。それがね、分かっていて、すごくね、はい、
なるほど、
なんでそんなん選んだんだみたいなあるじゃないですか。
まあ確かに責任重大ですよね。
ドイツ年間ゲーム大賞ですら審査員バカだとか言われるぐらいですから、しょうがないんですけど、何選んだって結局はね、文句言われる運命にあるんですよ。それが嫌、はい、だったっていうのはありますね。
はい、まあでも僕らからすると、あの本当現場大賞っていう、アワードやるにあたっては、小野さんっていう人選っていうのはすごく一番腑に落ちるかなっていうふうに思うんですよね。
そうですか。そうですか。
いや、でも本当確かに小野さん審査員っていうのは他にね、なかなか浮かばないですもんね。うん、
あの同人ゲームを遊んでる人はもっといっぱいいると思うんですよ、数多くね。
はいはいはいはい、はい、
なのでそういう人もこう何人も名前をこちらから挙げたんですけれども。
あ、そうなんですか。
で、そういう方審査員にね、
はいはい、
頼んだらどうですかっていう
ふ
うに検討していただいたんですが、なかなか、はい。はい、いろいろ総合的な判断があったみたいですよ。
なるほど。で、まあ、小野さんがじゃあ実際にその審査員を引き受けることにしようというふうに思ったのは、これはどういう理由なんでしょうか。
そうですね。まあ、私の、はい、まあ、モットーとして、安受け合い上等っていうのがあるんです。まあ、悪い癖ですね。
いや、素晴らしいですね。
アンケートをやっていらっしゃったから声がかかったとかそういうことではないですか。
あ、あると思いますね。
なるほど。
それはあれなんですか、もう最初にあの声かけた時からアンケートも使わせていただきたいみたいな感じで申し出があったんですか。
はい、原案からもうアンケート使うっていうのはありました。
最初から
手抜きなんじゃないかっていう。
まあそうですよね。アクライトの方でね、別個にアンケートをね、やればいいじゃないかっていうような話もありますよね、それはね。
はい。
まあでも、確かに TGIW のアンケートずっと続けられていらっしゃいますよね。あれはいつから始まってるんでしょう。
そうですね、アンケートは。
あ、2005年からですね。
2005年。おぉ、すごい。今年で
10年目。
あ、ですね。はい、2005年です。
そうそうそう、はい。これを見て、今まで昔の作品がどんなのが入ってたのかって見たんですけれど、なんか全然知らないサークルさんが当時いらっしゃるんですよね。
ああ、確かに。
ああ、なるほど。
はい、かね。私は、なんとなく今も皆さん会うこと会うので、作っているかどうか別にしてもね。
なるほど、ね。は
い、あの、落水艇とかがちゃんと入ってたりすると、なんかこう、おって思います。
すごい。
ああ、はい。
時代を感じますね、
時代を感じますね。
そうですね。まあ、それぞれの時代にインパクトのあるゲームを作ってきた人たちがいて、それでこう、ゲームマーケットって盛り上がってきたんだなって思いますね。
あ、そうですね。
確かに確かに。
あ、落水ってあれですね。2006年の2位ですね。
2006年
?2006 年2位。
うわ、はい。
まあ、1位が百花審議官ですので、これはこれで納得。
なるほど。
はい。でもいいゲームでした。はい。
そうか、そう。
この年は5位にハンマーワークスさんのほんの気持ちですも入ってて、激戦ですね。
そうですね。はい。この3位のバベル5っていうのもすごい、サイコロを積み上げるゲームなんですけど、これもすごいいいゲームですね。
はい、私、わからないです。
わかんないな、もう。
川崎さんのロボトリーとカルタコの貿易商たちもこの時期です、
ね。はい、わあすごい時代だよ、はい、本当に。まあその頃からねできたアンケートの積み重ねがあるからこそそれを使ったらしっかりした審査ができるんじゃないかっていうようなね、多分アークライトさんの考えもあったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
それでアンケートを実際に使ってゲームマーケット2014秋と大阪とやってきたわけですけども、秋の方は TGIW の昔からのアンケートそのまま使ったわけですよね、はい、で、大阪現場は今度あの Google フォームに変わったじゃないですか、
はい、
それはどういう理由があったんでしょうか。
なんか必ずアンケートの発表すると、
はい、
組織票だとか出す人がいてあと、それから重複投票ですね。
はいはいはい。
一人でゲームカフェ A に行って投票し、ゲームカフェ B に行って投票しっていうようなことを、はい、そんな人いるのか本当にわかりませんけど、
はい、
そういう人がいれば、まあ IP では弾けない、チェックできないわけなので、重複投票とかなんだかんだって言われたので、はい、もう少しきちんと管理できるだろうものということで、
うん、
Google フォーム使ってみたんですね。
なるほど。そういう理由だったんですね。
そうです。わからないですよね。
そうですよね。
組織票っていうのは一番とチェックできないことだと思います。投票した人 A さんと投票した人 B さんにどういう関係があるのかなんていうことは、
そうですよね。
その二人の投票結果が似ているからといって、そこまではたどれないわけですので。
確かに。
ただなんか呼びかけてたとか、なんだかんだ。
ありました。
なんとなくもうアンケートで上位に入ることが目的化しているような、うん、
はいはいはい、
そういうのもこう弊害だなとは思っているんですけど。
う
ん
う
ん、
ああそうですね、難しいところですねそこはね、
はい、
実際まあ Google フォームにじゃあ変わったからといってどうなんでしょう、なんか具体的な変化っていうのは感じられたんですか。まあ大阪と秋だとまた規模が違うんで一概には比べづらいとは思うんですけれども、
はい、まあ票数は意外と減らなかったというところですね。はいはいはい、
あ、そうですか。
し、減るのかなと思いましたけど。
なるほど。
あとは、何をもって、その、納得できる結果とするか、はい、何でしょうかね。前評判が高かったところが上位に入るとか、
はい、
その逆に全く無名だったところがいきなり上位にランクインするとか、
うん、
そういうので判断、皆さんなさっているのかなと思うんですけども、まあ、それなりにいろいろな事情があって、綱引きなどがあって、こういう結果が出ているんでしょうから、うん、違いに何かっていうことは言えないんじゃないかと思いますけど、ただ票数が少ないのでね、
はい、
ちょっと例えばそのサークルとその知り合いで、みんなで、とても面白いつけたらば、すぐ上位に上がってくると。
はいはいはい。
だから対抗する、ちょっと、有名そうなところに、全く面白くないをいっぱいつけたら、それで対抗馬がみんな、こう、消滅するとか、そういうアコギなことも考えられなくはないんですけど、でも、
うん、
今回の投票結果を見る限りは、
うん、
そういうことはないように見えました。
なるほど。まあそういう、なんか、あからさまに怪しい何かというのはない。はい、ように見えた。
Google フォームになって、
はい、
今度は一人一人の投票結果が全部見れるようになったんです。今まで全部合算でしか見れなかったんです。
そうだったんですか。へえー、なるほど。
これはすごくいいなと思います。
はいはいはい。Google フォームの設問全部手打ちでブワーってやっていくしかないですよね。
ですね。春はちょっと、ね、気が遠くなってるんです
よ。そうですよね。僕も前ちょっと作ったことあったんで、Google フォーム手打ちでこれ全部やってんのか、うわー、大変だなって思って。
一つ一つ、こう、コピーペーストして作っていくので、
はい。はい、
これが、なかなかこれからお仕事だなと思ってます。
ゲームマの大賞のアンケートということになるので、ゲームマ事務局からもらえるかもしれないですね。
何ですか？
あ、バイトの人。
バイトの人ではなくて、リスト、ゲームマ春で発表される新しいゲームを、抽出したリスト、テキストでもらえるかもしれないです。
あ、
今、ゲームマのサイトもすごく新しくなって、すぐに分かるようになってるはずなので、いつ発表という項目もあったので、
そうです。今度それが、
はい。
はい。今度その項目が出たのはすごくありがたくて、今、新作の解析を進めているんですけれども、
はい、
新作と新作じゃないものを分けるっていうところが今まですごい大変だったんですけどね。
そうですよね。
そうですね。
いろんなところ検索して、
はい、
これは今までこの名前では出てないとか。
この名前では出てない。
これを読んで、これはリメイクと書いてあるかどうかとか。
なるほど。
そういうので調べてたんです。今度はアークライトのホームページ、だいぶその点は良くなってありがたいですね。
実際あれは、あのゲーム、まあ、探す側からしてもこれ新作なのか旧作なのかっていうのがね、見てパッとわかるんで、すごくありがたいなって思いますね。
このリストはでも、私が毎回作ってます。で、それでゲームマーケット前に発表して、
はいはい、
そしてこれで、違うときはご連絡くださいっていう形で皆さんから情報を集めて、それで最終的な新作リストっていうのを作り、これをゲームマーケット前にリストとして出して、
はい、
そしてまあ皆さんそれを元に買い物とかしていただく。
そうですね。
で、その後にそれを元にアンケートを作るっていう一連の作業ですね。
お疲れ様です
と。あ、いやいや。
ちょっとした仕事ですよね。
そうですよね。
そうですけれども、なかなかこれ頼んでもできる人とできない人とおりまして。
はいはいはい、はい。
誰でもできる作業、機械的な作業じゃないんですよね。
確かに。
新作か新作じゃないかっていうのを分けていくっていうのは、うん、あとそれから伝統ゲームとかね、拡張とかそういうのを覗いてきますし。
はいはいはいはい。いやー、本当にゲームにすごく知識がないとできない作業ですよね。
あと時間ですね。
時間、確かに。
ゲームマーケットで、これ、あの、私が行けば、
はい、
一つ一つサークル回って、それでチェックしたんですね、去年の秋は。
あー、そう、書かれてましたね。
半日ぐらいかかっちゃって、はい、全部のサークルチェックして回るっていうのは、で、これ新作ですかとか言いながら回るっていうのがあって、これは頼めないかと思ったんですけども、そういうスタッフはいないそうです。はい。
それでもうゲームは半日潰れちゃうって相当きついですね。
そうですね。まあ、その中でおっていうゲームが時々見つかるので、まあ、悪くはないんですけれども。
ああ、それは確かにいいですね、
はい。だんだん集中力が切れてきて、もうなんか見ただけ目視でスルーとかいうことがあったりして、
はい、
それも良くないなと思ってるんですけど。
あ、大変だな。
今発売時期を2015年春にして数を見てみたんですけど、228ですね。
はい。今そのうち160ぐらいまで行ったところです。
はい、半分でなんとか。
まあ第2版とか商業作品とかもまあいろいろあるんで減るとは思うんですけど、登録してないところも当然あるので。
そうですね。
これから登録するっていうところもまああ
るでしょうね。
を広げて、はい、それでゲームマーケットのページを出して、それで一つ一つチェックして。
はい。
でそれでもない場合は検索をしたり、それから前にゲームマーケットで出ている場合は、うん、うちのサイトの前の新作リストに載っているはずなので、
そうですね。
で、それからそこに載ってないかチェックしたり、うんうん、いう感じで、だいたいこのゲームマーケットのカタログで言うと1ページで20分ぐらいかかる。
はい、
すごいページ数あってですね。
それはきついわ。
でも1ページで20分って実は結構早いです
かね。ああ、まあ、確かに。
1ページ8サークルですからね。
うん、はい。そうです。
2.5 分ぐらいですか。
はい。それぐらいの速さでが。
すごい集中力ですね。
そうですね。まあ、合間合間にちょっとずつやってるんですけど。
うん、そうすると、1サークルで複数ゲーム出してるのはちょっと大変ですね。
はい。ありますね。たくさん出てるのが。
そうですね。確かに。
あと、情報も全部入れてますので。
はい。
平均図、対象年齢、値段っていうのも全部リストに書き加えてますので、
はい、まあ、そういう情報が網羅されてればいいですけど、書いてないとまたそれを調べなきゃいけないっていうような
そうなんです
ことになりますもんね。
で、実際ゲームマーケットでいきなり発表されたり、
あ、はいはいはい、
逆にしてしまったりっていうこともあるので、はい、もう本当にこのタンプは無理だなと思ってますけども、
いや本当にお疲れ様です。
いやいやいや、まあ、あの、別に頼まれてやっているわけじゃないので。
まあまあ、そうですけども、はい、これをずっと継続してやられるっていうのは、
素晴らしい。
好きだからこそという感じなんかなっていう。
ありがとうございます。
ありがたいですね。
本当
に、ね。そう言っていただけると本当
に。
はい。
はい。毎回参考にもなるし。
はい。いや、そう言っていただけると。中には、ね、はい、あの、アンケートがない方がいいっていう意見もあるんですよ。
あー、なるほど。
なので。
見たければいいんじゃないですかね。
はい。
そういう方は。
まあ、そういう人はね。うん。
まあ、希望があれば、あの、はい、アンケートから外すっていう措置を。
なるほど、なるほど。
なるほど。
はい。
デリケートなところもあるので。
はい、そうなんです。
扱いが難しいですね。
わかるんですよね。
あのアンケートがあるから頑張って遊ぼうっていう気持ちにも実はなったりすると思う。
はい。
なるほど。
そ
うですね。
思いますね。1ヶ月、はい、頑張って遊んでくださいっていう。
そうなんですよ。 私も、はい、アンケート答えないように実はしてるんですけれども。
あ、そうなんですか。
去年までは結構頑張って遊んで、はい、頑張って回答してました、は
い、なるほど。
そうしないとなかなか意見とか集まらないで、もう次のゲームマーケットになっちゃうんです
ね。なっちゃう。
で、私も本当に思うんですけど、買ったら遊んでよねっていうふうに思うんですよ。制作者が、まあ、はい、鍋野さんもそうでしょうけども、非常に時間をかけて作ってこられると。
はい、
それを買う、はい、しまう、終わりでは、選ばれないと思うんですよ、作った人が。
まあそうですね。
コレクターっていうのもわかるんですけど、まあいつか遊ぼうとかいうのもあるんでしょうけども、買ったからには遊んでほしいし、かなりの確率で遊べないようであれば、とりあえず買わないで遊んでくれるような人に、こう、チャンスを回してもらうと、部数も少ないし、いいと思うんですけど、どうでしょうね。
なるほど。確かに本当に遊んでもらいたい人の手に届くっていうのはね、一番いいことかなっていうふうに思います。部数増やすっていうのは、そうなる確率を上げるためにやってるっていうところもあるんで、効率的にゲームがね、そういう人の手に届くのであれば、それに越したことはないなっていうふうには思います。
はい、うん、遊ぶ人の手にね。
うん、そう、
はい、コレクターじゃなくて、ね。
あれ、じゃあ小野さんってのは、例えば自分で買ったゲームを積んだままにしておく、積みゲーみたいなのはあんまりないんですか？
積みゲーはありますけれども、はい、遊べないそれなりの理由があって、
はいはい、
積みゲーになるっていう、例えば言語依存が激しかったり、
ああなるほど、
だからルールが今一ついくら読んでも意味わかんなかったり、
うん、
というようなことで積みゲーになるっていうことありますが、
うん、
まあ、買ったものは遊びますね。
おー、素晴らしい、はい。僕はちょっとね、買ったまんま本当にほったらかしにしてるゲームがそこらに見えたりするので、はい、それは本当に、
わかるじゃない。それもね、
はい、
別に遊ぶつもりがないのに買ってるわけじゃないと思うんですよ。
そうです、そうです、遊ぶつもりではいるんです。
これ
買った時は遊ぶつもりだったって
言ったわけじゃないとしても、
うん、
まず買ったからには遊んでほしいというのが、はい、アンケートしていて思います。こんなに売れてるはずなのに、なんで票数が少ないんだろうと、ね、
あ、なるほどなるほど。
多分後回しにされちゃって、そのまんま死蔵なのかなとかね。
確かに、ね、
切なくなりますね。
うん、まあでも、あれ、アンケート出す層の人が買ってくれたのかどうかっていうような話もあります。ああ、
それは考えられます
ね。うん。
あとあれですかね、プレイ時間、プレイ時間とかプレイ人数とかですかね。
条件がね、厳しいもんね。
うん、まあ、条件が厳しいゲームもありますからね。
うん。それによりけりというようなところもあるかなという気もしますね。
はい。
それでですね、話題変わりまして、漠然とした言い方なんですけれども、ゲンマ大賞をですね、どういう賞にしていきたいかというようなことをですね、小野さんの中にも展望というか、理想の姿のようなものはあるようだと思うんですけれども、それは小野さんとしてはどうなんでしょうか？
そうですね。このゲームマ大賞はアークライトが発表しているような、はい、まあ、ゲームマーケットに初めて来たような人が、
はいはいはい、
どれを買ったらいいのって言った時に、これゲームマ大賞なんですよって言って、
はい、
そして、あ、やっぱり面白いねって言ってもらえればいいんじゃないかなと思います。
うん、なるほど、なるほど。
はい、
前に秋山さんにも同じような話をしたんですけど、はいはいはい、やはり秋山さんもそういう形で初めてゲームマ会場に来られた方にお勧めできるゲームを選べればみたいなようなことを言ってらっしゃいましたね。
はい、はい、そういう方向性で間違ってないと思いますし。う
ん、はいはいはいはい。
僕からゲメマの大賞のどんな賞にしたいかっていう話が、僕が考えてみたんですけど、
はい、
はい、
まあ、僕は制作者としてゲメマ大賞に関わっていくのかなと思ってるんですけれども、なんていうんですかね、選ばれたものがですね、うん、今、ボードゲーム趣味にしてる人とかですね、まあ、ボードゲーム楽しいなって少しでも思ってくれてる人、その人たちのちょっと外側にいる人、はい、あれなんだ、なんか面白そうだぞって思ってる人たちが遊んで、うん、あ、やっぱボードゲーム、アナログゲームって面白いんだって思ってもらえるようなゲームを選ぶ賞になってほしいなっていうのはすごく思ってます。はい。
はい、
裾野を広げていくようなっていうことです
ね。そうですね、はい、うん、ハイレベルというか、かなりフリークな方も楽しめるというか、うん、もっと増えていくみたいな、
うん、
全員がこう階段を一段上がるようなイメージですけど、
うん、あ、なるほど、
はい、層が増えていく、人が増えていく、輪が広がっていくみたいな言葉になるかなと、うん、そんなゲームが選ばれてほしいなと思ってます。
なるほど、
はい、
はい、
つまりゲームマーケットに来た人が買っていって、で、お家に持って帰って、
うん、
そこでゲームマーケットに行かなかった人と遊ぶと。
そうです、そうです。
これいいね。いいですね。っていう話で。
はい。いいですね。確かに。
そういう広がり方ですよね。
そうです。
そうやってどんどんねゲーム遊んでいく人が増えていくと本当にいい循環になるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。
はい、
うん、思います。
例えがすごく悪いんですけれども今思いついてしまったので、
はい、いやどうぞどうぞどうぞどうぞ、はい、
うちのお寺に最近、はい、ドブネズミが出て荒らし回るようになりまして、
あらもう、
はあ、それでいろいろ調べたところ毒の餌がいいっていうことになりました、はい毒の餌を置いておきましたら、はいはい、それ持って帰ったんですね、はい。それから出なくなりました。
あ、てきめんですね。
てきめんですね。という感じで、すごい中毒性の高いゲームを置いておくと。で、それをこう目立つところに置いておいて、
はい、
で持ち帰って、うちに帰ると、そこにいる人はみんなそれに中毒になってしまう。はいという例え、そういうイメージを今。
すごいですね。お坊さんの口から出るお話とは思えないような、なかなか強烈な例え話が出ました。
はい、あと、お寺の話とも思えないでしょう。
なんかもっとポジティブな例え方があったんじゃないかって。
全くです
。びっくりしました。
まあ、面白いですね。
ちょっと僕古い記事でですね、見ていて気になったことがあったんで、小野さんにご意見聞いてみようかなというふうに思ったんですけれども、2004年の記事でですね、ゲームマーケットに昔、シュピレッタ賞っていうね、賞があった頃の話なんですけれども、僕もその頃の情報っての全然知らないんですけれども、その頃に小野さんが、シュピレッタ賞というか、これは日本ボードゲーム大賞の方かな？選考委員会を作って投票した方がいいのか、一般投票がいいのか、っていうような、まあ、二項対立の中で、一般投票がいいのではないかなっていうような提案をしてらっしゃったんですね。で、それに比べると、まあ、今回のゲームマーケット大賞っていうのは、最初は一次審査として一般投票があって、その上に選考委員会による二次審査っていうのがあって、優秀な作品を定めるというような形になってますよね。で、まあ、そういう選考制度ですね。当時の情勢としては、一般投票がいいのではというような話があったと。で、現在は、まあ、こういう形の選考制度になりましたけども、それに関して、まあ、国内の、ボードゲーム市場の変化とか、選考制度、こういうふうになるのがいいんじゃないかなっていうようなお考えっていうのを、小野さんから聞きたいなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。
まず一般的に審査員制度と、それから投票制度っていう、まあ二つの選び方があるわけなんですけども、
はい、
世界のボードゲーム賞をずっと見ても、どちらもあるんですが、一長一短あるんですね。どういう一長一短かって言いますと、
はい、
審査員が先ほども言ったように、はい、バカじゃねえのって言われる恐れが。こんなゲームを選んでっていう風に非難される恐れがあるんですけれども、
はい、
投票の方は結局は売れたゲームが1位になるっていう、
うんうんうん、
単なる市場調査みたいなのになってしまう。で、良いゲームを必ずしも発掘できるかっていうと、
うん、
そこら辺が欠点でもあるわけですね。
そうですね。はいはい。
で、日本ボードゲーム大賞は、現在は2つに分かれて、選考部門と投票部門になっていますけども、
はい、
選考部門の方は、割とキッズ向けなゲーム
ですね。
今回スピードカップスというゲームだったんですが、うん、
はい、
で、投票の方はずっと、最初から投票は続いているんですね。で、投票が当時は良かったのは何でかっていうと、うん、選べる人いなかったっていうところがあります。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
だから選べる人が仮にいても、うん、集まって相談したりする機会っていうのがなかったんですね。
なるほど。
お互いにあまり知らないっていうのもありまして、
僕
が見たくネットがそんなになかったので、といってもまあ2004年だからそんなまあなくはないんです。メールですね。
そうですよ。
メーリングリストでやり取りするみたいな、うん、
メーリングリスト、
ね、はい、ことになるんですけども、うん、すごく。時間と手間がかかるんですよ。
なるほど。
ということがあって、日本ボードゲーム大賞は、最初は投票部門でスタートしたと。
なるほど。
いうのがあります。で、現在のそのゲームマー大賞は、審査員が立っていますけども、
はい、
その審査員が当時と比べてふさわしい人物が現れたのかっていうと、そういうわけでも別にない。まあ自分で言わないですけどね。私も成長しまして、その審査員にふさわしいプレイになりましたとか、はい、そんなことは、なくて。
これは難しいですね。どっちを言っても問題がありますからね。
そうなんです。そういったことで人が立てるのは良いこと、悪いことっていうとあんまり自信ないんですけども、どちらかというとバカじゃねえのって言われる確率が高い中で、矢面に立たされているんですが、そういうふうに別に叩かれてもへこたれないっていうふうなメンツなのかなと思ってます。じゃあ、木山さん。
僕はまあ叩かれ慣れてる感もあります、
ね。いいです。この意気込みです。
そうだったのか。すごい話になっています
。そういう人選だったんですねっていう。
これもね、まあ、ちょっと思いついたので言っちゃうんですけども、はい、寺の用語で丸くなるって言って炎上って言うんですよ。
はいはい、
で、一つの催し物がうまく無事に終わった場合は無事に炎上したっていう言い方するんですけども、
はい、
そうですね、炎の上げるっていう方が聞こえて無事炎上したとか言われるとね、って思うんですが、まあ炎上上等でね。やるしかないのかなと思ってます。
いい言葉ですね。円満に、成就するってことですか。
そう、円満に、1円2円の円になるって書いて、はい、炎上っていう。
なるなの。なるほど、なるほど。
こっちの方でうまくいってくれればなと思います。
そうですね。
無事炎上していただく。どっちの
言葉だけだとドキッとしますね。
一緒に。ドキッとしますね。分かっていても。
そうですね。はいはい。まあ本当に今回ね、ゲンマー大賞初めての試みですんでね、どうなるのかなっていうのが難しいところですけれども、もう春のね、ゲームマーケット終わって、これでまた審査結果出たらもうその中から決めなきゃいけないっていうね、もうだいぶタイムリミットも近づいておりますからね。
そうですね。ただ幸い本当にいいゲームがいっぱい出てます。
そうですね。
このゲームマー大賞先ほど言ったようなコンセプトに叶うようなゲームっていうのは、本当に毎挙にいとまがないぐらい出ている
。うん、はいはい。
うん、まあ、どれにするかっていう悩みはありますけども、どれになってもそんなに文句は出ないんじゃないかなっていうふうに期待してます。
はい。そうですね。本当にいいゲームがすごく出てきたんで、本当にこの中で何が選ばれても、いや、納得できると思いますね。はい。で、ちょっと僕気になるんでお聞きしたいんですけれども、これまでゲーマー大賞ノミネートされてきたゲームは、小野さんとか秋山さんは実際に遊ばれてるんですか？
はい。はい、
遊んでいますね。ただ、これもうちのサイトでアンケートを取っている手前、
はいはいはい。
レビューとかは、アンケート終わってからじゃないと出さないことにしているんです、今。
なるほど。
いろいろ言われまして。レビューが上がると、それだけで票数増えるって。いうので、
影響力
それで、レビュー、うん、遊んでも1ヶ月間我慢するっていう。
なるほど。
まあ、一通り遊んではいますね。
方法方法、気使いますね。
大
阪のゲームはどうでしょうか。
大阪のゲームについては、私行かなかったので、はい、行けなかったので
、ですよね、
買うことができず、なので、今、ノミネートされた段階で、
はい、
アークライトの事務局で、
はい、
サンプルを制作者の方からお借りするっていうことをやっているので、それがお借りできれば、
はい、
うちに回ってくると思います。まあその前にその他にもね、ノミネートされなかったものの中にもこれはっていうものは知り合いとかから遊ばせてもらって、
うんうんうん、
まあ目星をつけたようなものは遊んでおきたいなとは思っていますけど、
はい、はいはいはい。前に好き語りの収録でやった時、ノミネートされた作品を審査員の人はどう遊ぶんだろうなっていうような話があったんですよね。
はい。
実際蓋開いてみたら、これ僕もちょっとノミネートに引っかかったもんで分かったんですけれども、はい、アークライトの事務局の方からですね、ゲームのサンプルを事務局の方に送ってくださいとメールで依頼が来まして、まあそれ送ったらノミネート資格を得られますよみたいな形になってるんですね。だからまあどんだけなんか反復数の少ないゲームでもとりあえず審査員の方が遊べるようには手配はしてあるっていうような形になってるんですね。はい、
はい、そうです、うん。ちょっとなんか高飛車な感じします？
いやいやいや、そんなことはない。
サンプル出さないとノミネートしないよみたいな。形式的にはそうなんですけれども、
はい、
審査員の推薦っていうのもありますので。
ああ、そうですね。はいはい。
そうです。なので、仮にそのサンプルがないとしても、
はい、
審査員の誰かが遊んで気に入っていれば、上がっていきます。
うん、全部集めておいて、なんか博物館みたいにしていただければ一番楽しいかな。
ああ、なるほど。
何十年後ぐらいに。
展示品、
まあ、歴代の。発表当日は飾っておいてもいいかもしれないですね。
これありますね。
いいですね。
はい、確かに。
まあ候補作 全部飾ると30、40ぐらいなんで、結構大変かもしれないですけど。
ああ、はい、スペースの問題もある。
確かに、それはいいかも、いい
ですね。すごく見てみたいですよね。はい、全部並んだところ。
ずらりと、圧巻ですね。
圧巻です、
うん。ただ僕、ちょっとそこであれ話しちゃうと、まあ、遊んでもらうだけだからと思って、ちょっと箱つぶれのやつ送っちゃったんですよ。だから見た目ちょっと悪いかもしれない。その時飾るならちょっと箱交換させてほしいです。
当日をさっと差し替えればいいです。
そうですね。
当日差し替える本人が。
10倍ぐらいの箱を用意してそこにポンと。
ああ、なんか、あれですよね。ドイツ年間ゲーム大賞の時にでっかい箱作りますよね。
はい、はい、はい。
あんな感じ。
それだ。
3位の方がでかいみたいな。
それだ、それだ。
なんていうか、この前、アークライトで、どういう風に発表したらみんな喜ぶかな、みたいなことを言ってた。
ありましたね。
うん。なんか、打診に乗せてみたいなこと言ってたっけ。なんか、そんなこと言ってたっけ。はい、あれ、でかい箱作ったらみんな喜ぶと思いますよ。
そう、目立ちますよね。う
ん、いいですね。
まあ、いろいろ経費とかもあると思う。
そうですね。
参加者全員から見えるところにこう高いところに置いてあるっていう、う
ん、ああいいです。天井からぶら下げてあるとかね。
対象になった人
難しい。でっかい箱ってどんぐらいでかいん、はい、なんかあれエッセイにあるんですか、そういうのが。
SDJ の授賞式でですね、はい、ノミネートされたやつのでかい箱作るんですけど、あ結構でかいですよ、はい、腰ぐらいとも言わないけど、
まあそんなもんですね。大人が抱えて出てくる
段ボール箱ぐらい、120
新聞紙ぐらい、
段ボールぐらいかな、
新聞紙それぐらいの大きさですよね。
はい、はい、
でかいです。
そんな感じ、
抱える感じですね。
そうそうそう、でかいですよ結構。それに黒幕をかぶせといて、最後に発表の時に黒幕をバッと引き上げると、その中に SDJ の対象作品の箱が置いてあるみたいなね。
ちょっとかっこいいじゃないですか。
そういう演出するんですよね。
そういう演出するんですかね。わかりません
が。やるんですかね。
でも、しばしば1位より2位の方がでかいとか。
はい。あります、あります。はい、
まあ、それ元の箱のね、縮尺をそのまま持ってきてると思ってしょうがないんですけど。
まあそうですね。大きい箱とか、はい、なんかずらっと候補作展示とかは面白そうですね。
うん、はい、そうですね。なんか見た目に楽しいといいなっていうふうな気はします、うん。
お祭り感が出ますよね。
はい。
そうですね。
うん、
はい、なんか考えているんじゃないですかってすごく無責任な。ちょっと言ってよ。
まあ、
お茶に。
そうですね。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回はゲストの皆様と一緒にゲームマーケット春の注目作を語ります。それでは